問題のね、2の解説の方が解説的には分かりやすく書いてあるので、これ見ましょう。で、問題1も問題2も基本的には歴史の話で同じことを2回言ってるだけなので、問題2の方をちょっと見ましょうね。で、まずもう解説から見ちゃってください。169ページなんですが、ともかくインターネットの歴史で一番最初は、どうですかね、1年生の人たちは吉田先生の授業でこういう話が出てますがね、アーパネットというのが最初です。169ページを見ると、アーパネットって読むのかな、アルパネットって読むのかな、ありますね。これはアメリカの国防総省が1969年に構築した分散型ネットワークです。で、要は国防総省がなぜ分散型かっていうと、まだこの当時は冷戦の時代ですね。アメリカとソ連がいがみ合ってる時代ですので、アメリカから見るとソ連が超大国で、なんか攻められたらやばいということがありました。で、その時にね、コンピューターネットワークも、今までの分散型ではなくって、なんていうのかな、中央集権型のね、ホストコンピューターがあって、それに端末がぶら下がってるっていうタイプだと、その中央のコンピューターをバーンとやられると、それでおしまいになってしまいますので、そうならないようにというか、もしね、あるコンピューターをバーンとやられても他のコンピューターで分散して作業ができて補えるようにということで、分散型のネットワークというのが考えられましたということです。で、それの一番最初がアメリカ国防総省が1969年に構築したアーパネットというものです。で、通信規約 IP を採用したパケット交換網は、現在のインターネットの基盤とも言えるということで、これがインターネットの起源だということですね。したがって問題2の ① これ1969年で、まあ、年代的には一番古いんですけれども、これは A 軍からは C のアーパネットが入って、 B 軍からは J の分散型で、考案された通信規約に IP を正式採用したというのが入ると思います。はい。で、それから次にね、1969年のアーパネットの後、下に線が出ていって、1983年に枝分かれしています。で、この枝分かれしたやつ、例えば左側の問題1を見るともう分かっちゃうんだけど、ミルネットってなってますね。このミルってのはミリタリーなので、軍事的なものですよね。ということで、丸2の1983年に枝分かれしているのは、A 軍からは、F のミルネットというのを選ぶと。それから、B 軍からは、これは軍事を目的として、丸1アーパネットから分離したというのを選ぶということになります。ということで、アーパネットで始まったインターネットの、まあ、前身みたいなものが、1983年に、まあ、これもアメリカですけれども、軍事部門が分離して、ミルネットというのができたということです。で、アーパネットはそのままずっと続くわけですが、途中、1987年にちょっと横の方ね、問題2でいくと左側の ③ というのがあります。で、これは何かというとですね、NSF ネットっていうんですけども、A 軍の D ですね。で、これは169ページを見てください。NSF ネットっていうのは、NSF っていうのは、全米科学財団っていうのがあります。ナショナルサイエンスファウンデーションっていうのがあって、で、ここで、構想で設立されたインターネットであると。で、スーパーコンピューターを総合接続したネットワークで、後のインターネットのバックボーンとなるが、利用を学術目的に限っていましたということで、全米科学財団というのは例えば研究者が論文なんか書いたりするときにこういうところからお金もらったりするんですけれども、そういうようないわゆる学術目的のところです。で、そこが作ったネットワークが1987年で NSF ネットということになります。つまり A 軍は D の NSF ネット、ナショナルサイエンスファウンデーションネットですね。で、B 軍は K、全米科学財団の構想に基づき設立されたということになります。で、この NSF ネットと ARPA ネットが途中で接続されて、で、最終的には1990年に ARPA ネットはまあ、停止しますと。で、 結局 NSF ネットの方に吸収されちゃった形になるということですね、この絵を見るとね。で、NSF ネットでこれがまあインターネットの前身というか、まあインターネットになるわけですけれども、まだこの段階では、学術利用が目的で商用、いわゆるコマーシャルベースではなかったんですが、あるタイミング、1991年のタイミングで商用を認めました。でそれが丸4のところなんですけれども、何が入るかというと、商用を認めたということで、CIX というのが入ります。 A 軍は CIX、 それから B 軍は、商用を目的として設立されたということになります。で CIX についてね、169ページの解説を見ると、商用インターネット協会、コマーシャルインターネットエクスチェンジというのがあって、学術的利用に限られていたインターネットを、商用利用することを目指して1991年に設立された非営利の機関であると。これもまあアメリカですけれどもあります。ということで、今までずっと、もともとは軍事できて、途中から学術が入って、で学術利用できたのが、商用を認めたのが1991年の CIX だというふうに覚えましょうということです。でそれで現在のインターネットになっているわけですね。つまり学術的にも使えるし、それから商用にも使うということになっています。そうするとじゃあ丸五にあるのは何かっていうんですけども、これは日本ですね。日本の話です。で日本は、1984年にこれはジュネットというのができました。A 軍だと B ですね、ジュネットと読みます。でこれも169ページを見てほしいんですが、ジュネット、ジャパニーズユニバーシティネットワーク、もともとは慶応大学とか東京大学とかね、そのあたりの、大学が実験的に始めたものです。大学同士を結んでってんですが、最初はほんのに、3つぐらいの大学だと思うんですよ。で結構その先頭に立ったのが慶応大学だと思いますけれども、今慶応大学で村井淳っていう先生がいるんですけれども、その人がね、このジュネットの、まあ、旗振り役になってくれた人ですね。で今もそれがこの絵でいくとワイドプロジェクトっていうのに、まあ、発展的干渉してワイドプロジェクトというものになって今も活動しています。でワイドのやっぱり中心的なメンバーはその村井淳という先生がやってますということで、日本は1980年にジュネットができて、でそれがジュネットから、これも学術だけだったんですけども、ワイドプロジェクトに広がってということになっていますということです。ということで、問題1問題2はどっちも同じ絵ですので、まあ、問題2のこの流れを覚えておけばいいだろうと思います。それから問題のね、1の方で2にはなくて1に出てきている言葉としてセルンっていうのがありますね。5群の中の F ですね。これは何かっていうと、まあ、169ページの問題1の解説の F を見ればいいんですが、要はワールドワイドウェブ WWW を最初に開発したところです。でこれはヨーロッパなんですけども、欧州合同原子核研究機関というねというのを略すとセル CERN というところになりますということです。あと5群の問題の2の方で出てこなかったんで IETF ってありますね。これはちょっと解説見ておくと、インターネットエンジニアリングタスクフォースっていうらしいです。インターネットの標準化組織でインターネット上で使われる各種プロトコルを RFC、 この RFC っていうのは有名なので、まあ、言葉だけは覚えておいてください。リクエストフォーコメントって言って、インターネットの世界では、技術使用、つまりどういう風な話でいきましょうねっていうのをどういう形で、決めていくかっていうと、リクエストフォーコメントって言って、これについてコメントくださいっていうような形で、みんなの意見を集約して仕様にしています。でそういうようなものを、インターネット上で集めながら、標準化している組織が IETF だということだと思ってください。